続いて、聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はピリピ人への手紙2章1節から11節、お手元の新約聖書396ページになります。お手元の新約聖書396ページになります。それではピリピ人への手紙2章1節から11節を司会者が拝読いたします。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いを、あなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。それでは赤坂先生に本日の聖書箇所よりこの落差と題して御言葉を取り継いでいただきます。
先月第2週のこの講談でもピリピ書の同じ箇所を読んでいただいて、前回は1節から4節に主に注目をいたしました。5節からもう一度改めて取り上げたいと申したのが今日であります。前回のことをちょっと思い出したいと思いますが、ですからとパウロがピリピの教会に対して命じている、1節から4節は2つのことだと。パウロの命令はまず第一に3節後半、互いに人を自分より優れたものと思いなさいという命令勧告と、もう一つは4節、それぞれが他の人のことも顧みなさい。へりくだって人を自分より優れたものと思う人ばっかりだったら、この世界はどんなに平和だろうか。みんなが自分のことだけでなく他の人のことも顧みる世界であったならば、この世界に現在私たちが見聞きするところのありとあらゆる問題は全て解決しますよねと、そんなことを前回ともに思い巡らしました。しかもこれが理想論ではない、ただの絵に描いたなんとかではない ということに共に驚かされました。手の届くところにあるキリスト者にとっては、手の届くところにあるこう身を傾けるようにして手に入れるべき恵みであるということを確認をいたしました。その根拠は一節、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるのですからっていう感じ、あるならと訳されてはおりますけれども、キリスト者は、イエス・キリストを信じた者はキリストにあって励ましをすでに受け取りました。愛の慰め、広がりのある言葉ですけれども、神様の愛を知り、その神様の愛に助けられ、強められ、慰められています。御霊が信じている私たちのうちには住んでいてくださって、御霊の交わりを持って支え、助けてくださっています。そのようにして、愛情と憐れみの何であるかということを知らされているキリスト者、私たちなのですから。キリスト者は、このようなものとされているのですから、あなた方の思いを一つにして、互いに人を自分よりも優れたものと思い、自分のことだけでなく他の人のことも顧みる、そのような生き方を追求することができるのです。理想論ではなくて現実論なのです。そのために私たちは互いに交わりの中で励まし合い、助け合うのです。そんなことを共に確認したのが先月です。理想論ではなくて現実だ。10時の礼拝でも原稿には書いてないんですが、思わず皆さんに問いかけたんですが、変わりましたか変わりましたよね。先月共に御言葉を聞いて、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、ほらそうだよねって同意し納得した私たちは、理想論ではなくて現実ですよねって言われて、確かにそうですよねって同意した私たちは、1ヶ月どう変わったでしょうか。自分のことだけでなく他の人のことも顧みる生活が先月よりはかなりできるようになっているはず。 100% とは言いません。でも神様が少しずつ私たちを作り変えてくださる、その途上にある神様の恵みの御手に感謝をし、なお期待を膨らませたいと思います。ただそうは言いますが、私も含めて、ここに書かれているような理想的な姿は、依然としてこう手は伸ばしてはいるけれども、どこかちょっともうちょっと先にあるって言いますか。手を伸ばして手に入れたというよりは、手を伸ばしている、まだそのもう少し先にある、依然として遠くにあるというような、そんな感覚を拭えない、かもしれない。いや、ピリピの教会の人たちもそうだったのだというふうに思います。ですからパウロは5節以下、教会の眼差しをキリストへと向かわせます。キリストの事実を思い起こさせることによって、その憧れを持って手を伸ばす私たちの歩みを助けようという、そんな意図をここに読み取りたいと思います。新改訳聖書は6節から11節までご覧の通り段を下げて表記をしています。当時の2000年前の当時の教会にすでにある種の信仰告白文のようなもの、あるいは賛美歌のようなものとして共有されていた言葉なのだろうという、そんな理解に基づきます。それは例えば今日私たちが折々に使徒信条を教会の中で共に告白することがあります。その使徒信条、諸教会で共有されている信仰の内容をこうぐっと凝縮して告白する言葉、21世紀私たちもそうしたものをこう教会の大切な言葉としているわけですが、1世紀のパウロのまだ生きていた時代の教会にも、そんな教会の共有していた信仰告白ないしは賛美歌の言葉があったようです。引用しているのか、もしかしたらパウロにおいてオリジナルなのかもしれませんが、いずれにしても聖書はすべて神の霊感によるものでありますから、霊感によってパウロがここで書いたピリピ書の中に神の言葉として私たちの前に残されている。 まあ、キリスト参加というふうに、まあ、しかし言ってよいでしょう。パウロはその6節から11節のキリスト参加を導入するにあたって5節、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいという、まあ、橋渡しをいたします。まあ、特にこの思いというところに橋渡しの役割を確認しておきたいと思います。まあ、5節、実際には原文ではこの思いを抱きなさいというふうに5節は始まっているんですね。この思い、1節から4節で語ってきた私たちが憧れて手を伸ばし続けているところのこの思い、片方ではそれを指していると思います。2節、あなた方は同じ思いとなり、思いを一つにして互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいという、これらのこの思いを指し示しながら、同時にそれはキリストイエスのうちにもあるものですと言って、6節から11節のキリスト参加へと私たちの目を向けさせる。この思いという、まあ、この一言を橋渡しにして、ですからあなた方に進め命じた1節から4節と5節6節以下で歌い上げるキリストの事実とこう結び合わせているんですね。イエス様のうちにもあるこの思いをあなた方はあなた方の模範として知っていますよねという、そんな促しを感じ取ってよいのではないかと思います。6節以下少し見てまいりたいと思いますが、今キリストの事実という言い方をしましたが、パウロは6節、まず第一にキリストは神の見姿であるという事実から確認を始めます。キリストは神の見姿である。他の箇所ではこの最初、パウロは御子は見えない神の形であるというふうにも述べています。言うまでもなく、神は見えないお方、この世界の創造主であられるので、作られた世界の中にいる私たちは、その世界をお作りになった神、世界の外側におられる神をこの肉の目で見ることはできません。今は肉体を着ている間は。でもこの世界の歴史の中でたった一度、神であるお方が私たちのところに人となって現れてくださったということを聖書は私たちに伝えています。それがイエス・キリストですね。6節の後半、神の見姿であられるのにです、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れてくださいました。神の見姿であるお方が人の姿、本来神の姿であるお方が人の姿を持って現れてくださった。神としての在り方を捨てられないとは考えず、ちょっとなんかこう回りくどい日本語ですが、脚注を見てたことができると、まあ、もっと回りくどいって感じるか、それとも分かりやすいって感じるか分かりませんが、直訳、神と等しくあることを固執すべきこととは考えず、まあ、私はこっちの方が好ましい感じがいたしますが、どうでしょうかね。キリストは神であるのに、神と等しくあること、神であり続けることを固執すべきこととは考えず、ご自分を虚しくしてきてくださった。永遠の実体である神が時間という制約の中に来てくださった、どれだけのものを捨てて来てくださったことかと思います。神としての在り方を捨ててってさらっと読んでしまうとそれだけのことですけれど、永遠のお方が時間の中に自らを縛ってくださった、無限の存在である神が有限の肉体の体を引き受けてくださった、創造主がご自分を虚しくして被造物である人間と同じようになられた、それだけでも 十分自らを低くしてくださったと思いますが、その低さたるや八節、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。当時2000年前のパレスチナにおいて最もむごたらしい死であると考えられていた十字架の死、最も癒しめられた死に方であるところの十字架の死にまで従われました。いや、十字架の死を引き受けるために私たちのところに来てくださったのだと聖書は繰り返し語ります。これがキリストの事実です。私たちは頭ではよく知っていて、聖書を読んでいると神が人となられた、簡単にそうやって口で言うことができます。仕組みはよく分かりませんけれど、でも聖書が言っている通りに神が人となってくださった。でもその人となってくださった時にどれほどのものを手放し、あるいはどれほどの大きな制約を自ら引き受け、どれほど癒しめられ恥ずかしめられてくださったのかという、今朝の宣教題にこの楽さとつけましたが、このとてつもない楽さを引き受けてくださったキリスト、そのお方に私たちの心を今朝もう一度止め直したいと思います。もう一度6節から8節まで朗読いたします。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くし死にまで、それも十字架の死にまで従われました。神がこのようにして私たちのところに降りてきてくださって、十字架を引き受けてくださったので、そのイエス・キリストに免じて私たちは私たちの罪の束縛からの解放をいただき、罪の赦免を許しをいただき、神の子供としての新しい身分をいただいて生きることができるものとされました。クリスチャンになったというのはそういうことです。一節に戻りますが、のですからです。クリスチャンはキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるのですから、このキリストのゆえに私たちは今のこの命に生かされているのですから、この思いを持とうではありませんか。この思いはキリストイエスのうちにもあるそのもの、このイエス様のへりくだりに免じて私たちに与えられている恵みを私たちはしっかりと覚えたい。それがパウロが教会に迫っているチャレンジであります。段落の後半はさっと目を止めるだけにしますが、9節10節11節、それゆえここから大逆転、最も低いところから最も高いところへ、復活、天に昇り、そして神の右に座しておられる、本来の位置に今は戻って天で治めておられる私たちの主キリストです。最も高いところから最も低いところに下って仕えてくださった、今は元のところに戻っておられますけれども、この最も低いところに下ってくださった、仕えてくださったキリストのゆえに私たちは生かされている、キリストのおかげでっていう言い方をしてもいいでしょうか。このキリストのへりくだりに免じて私たちは生かされている。それなのに私たちがちょっとばかりへりくだることを嫌がる、避けようとするというのは何とも愚かなことではないのだろうか。私たちはもとよりただ人間に過ぎません。土地の塵から作られた程度の大したことのない体を着て、 そして与えられたわずかの時間を地上で生きているだけです。神の目から見たら実に貧しい私たちでありますのに、その私たちが隣の人間と人間と人間同士が比べ競い、上だとか下だとか虚栄心だとか利己主義だとか、そんなものを振り回しながら生きている、なんとも、まあ、なんと表現したらよいのでしょうか、みっともないというのか、なんとかの背比べのようなものに過ぎないのに、ほんの一時的なことに過ぎないのに、そのことの中で私の方がとか、いや、あの人の方がとか、競い合い、押しのけ合い、競り上がろうとし、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさいって頭ではわかるけれども、腹の底にこうなかなかなじまない。自分のことだけでなく他の人も帰りなさいって言われて、それが正しいということはよくわかっているけれども、またそうしたいと願うけれども、それに抗う力がまた私たちのうちになおこう罪の残りかすが残っているという、そんな現実を知らされている。キリストは十字架の死にまで従われて、その死によって私たちに救いの道を開いてくださった。私たち信じた者たちは、そしてまだ信じていない方々がいらっしゃるとするならば、ただ信じるだけでこの救いをいただくことができるという、聖書のこれも繰り返して語られている約束をぜひ覚えていただきたいと思います。信じるだけで、信じた者たちは罪の奴隷であった状態から救出されて義の奴隷としていただいた。かつては罪の奴隷、自分の肉の心の望むままにしか生きられなかった。いろいろ格好をつけて人の目にはそういうふうに見えないように頑張ろうとするんだけれども、でも突き詰めていくとやっぱり自分のためだけに生きているに過ぎない。そんな私たちであったものが今は神の子供としていただいた、義の奴隷としていただいた、神に仕える自由を与えられた恵みを自分のためだけではなくて他の人のために喜んで使うことができる自由をキリストに免じて与えられている。それがキリスト者であるのに、依然として利己的な思いや虚栄や競争心や押しのけ合いやというその古い肉の性質に引きずられそうになる、そんな私たちであります。パウロはフィリピの教会の人たちに、そんなこう罪の残りかすに縛られ、足を絡め取られそうに、歩みを絡め取られそうになっているフィリピの教会の人たちの前に、このキリストの姿を指し示します。キリストの事実をもう一度鮮やかに描き直します。そしてこのキリストをよく見つめて生きよと励ましているように思います。他のいくつかの聖書の箇所からそんなふうに言うことができると思っていますが、私たちはこのへりくだってくださったキリストを見つめ、このお方に従おうという、その思いを大切に歩むことによって、いくらかでもキリストに似たものとされていく、それが御言葉の約束でありましょう。別の聖書の箇所でペテロはこんなふうに言いました。パウロと同じ時代のイエス様のお弟子、もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。このためにこそあなた方は召されました、まあ、そんなふうに教会に励ました後、ちょうどこのピリピの箇所と同じようにペテロは一つのキリスト賛歌を続けて紹介します。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には 欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。第一ペテロの2章の19節から25節を読みました。あるいは後で読み返してみてくださると良いかもしれません。第一ペテロ2章、ちょうどパウロのここの箇所の勧めと重ね合わせて読むことができるようなペテロの勧めです。善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。まあ、私は、あるいは私たちは、なんと拙速に善を行っていて苦しみを受けるとですね、歯向かいたくなる、抵抗し反抗し、なんなら復讐したくなる。いや、そうではないですよね、とペテロ、パウロの言葉遣いで言えば、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい、神の裁きに委ねたいと思います。すべてをご存知である神に喜ばれる生き方を私たちは追い求めたい。イエス様のお言葉も思い出します。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。ペテロが先ほど模範という言葉を使いましたが、まさにイエス様ご自身が、私があなた方に模範を示したのです。文字通り人の足を洗うということではないでしょう。むしろ利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思って生きるということでしょう。自分のことだけでなく他の人のことも顧みる生き方のことでしょう。キリストイエスのうちにあるこの思いというパウロの言葉遣いであります。最後にもう一箇所、ヘブル書の御言葉を思い出して終わりたいと思いますが、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブル書12章の御言葉です。パウロが、ペテロがイエス様のお言葉を思い出しながら私たちに進めてくれている、キリストの模範に習う歩み、これもそれこそ歯を食いしばって無理やりにというのではなく、あなた方はキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるのですから、へり下ったキリストが私たちのために命を与えてくださって、私のために命を捨ててくださって、私をそうして支えていてくださるのですから、そのイエス様に与えていただいた命を神様に喜ばれるように用いる私たちであらせていただきたい。そのために改めてへり下ってくださったキリストを見据えること、キリストに目を留め、キリストから目を離さないで生きることを今朝私たちの願いとしてもう一度確認をいたしましょう。今週も使わされていくそれぞれの場所にはいろんな罪の誘惑があり、自らの内なる罪の残りカスとの戦いがあり、不当な苦しみもあるこの世の中でありますが、しかしそのただ中でキリストを見据えてキリストのようになることを私たちの願いとして歩みを重ねていくときに、神がさらに恵みを私たちに加えてくださると、そう信じます。信じます。お祈りをいたします。神様、今朝も私たちをこの礼拝に招いてくださってありがとうございます。 私たちの礼拝をお受けくださってありがとうございます。私たち自身という捧げ物をお受け取りくださってありがとうございます。またそれを喜んでお受け取りくださる神様であることを感謝します。その神様が私たちに今週も豊かな恵みを備えていてくださることを信じてありがとうございます。見据えるべき私たちの主キリストをしっかりと見つめて、あなたの模範に助けられて、あなたの恵みに支えられて生きる私たちであらせてください。そのように生きる私たちを通して神様の栄光が輝く一週間でありますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。